2026年1月4日高端節第二手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌368番。賛美歌368番。お差し支えない方はお立ちください。お座りください。イエスキリストが教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番5の A 修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。口読詩編、詩編第37編、23から29節。賛美歌の後ろの口読詩編のページで40ページ下の段の、主は人の一歩一歩を定めというところの段落になります。口読詩編、詩編第37編、23から29節。詩式者と交互に唱えて祈ります。主は人の一歩一歩を定め、人は倒れても打ち捨てられるのではない。若い時にも老いた今も私は見ていない。生涯憐れんで貸し与えた人には、悪を避け善を行えば、主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、とこしえに見守り、主に従う人は地を継ぎ、お祈りいたします。天地の救い主、全能の父なる御神、皆をあがめます。主の年2026年を迎えました。2日には初雪も降り、厳しい寒さも中にありますが、今年初めての主日礼拝にあなたに励まし、支えられて守られてここに来ることができました。心から感謝をいたします。新しい年を迎えました。今年こそはと先ほどの賛美にもありましたけれども、あなたの恵みに応えて、あなたの恵みを賛美して歩んでいきたいと願っております。それもまたあなたが新しくしてくださる聖霊の御業であると信じております。あなたの恵みの中で、また私たちの罪も弱さも過ちもあらわにされ、あなたに立ち返るしか生きる道がないという恵みをも知らされる日々になることと思います。いつも恵みから離れませんように、主から離れませんように、どうぞあなたがしっかりと私たちを握っていてください。この礼拝に来たくても来られないたくさんの兄弟姉妹、また関わる方々、またこの町に生きる方々があることを思います。あなたはご存知でいてくださいます。どうぞ体や心に、弱さの中にある方々に、あなたの癒しと慰め、望みが満たされますようにお願いをいたします。また家族の世話のために労苦している方々をあなたが力づけてくださり、一日一日を全うさせていただけますようにお願いをいたします。施設や病院におられる方もございます。どうぞあなたが平安のうちに置いてくださいますようにお願いをいたします。今この時にも社会の中では仕事をしてくれる人がいますので、 私たちも移動ができ生活ができることを思います。この地に生きる人々、どうぞあなたが憐れみ助けてくださいますようにと願います。地の上にあなたの平和が来ますようにと私たちは手を挙げて祈っております。アメリカの軍事作戦とのニュースに本当に心痛む思いがいたします。力による平和ではなくて愛による平和が実現しますようにあなたにお祈りをいたします。聖書は剣を取る者は剣で滅びると言われました。しかしそのように語られた主は十字架に命を捨てると、それはこの世の力にまた一時屈する、それを引き受けるというその犠牲のゆえに主の正義、神の正義が果たされたということを私たち教会は信じております。私たちも置かれたところで少しでも主の御業による平和を祈り求め、また生き、また考え、行動することができますように御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。それは置かれたところで出会う隣人に愛を注ぐところから始まると信じております。私たち置かれたところであなたと共に互いに愛し合いという御教えに生きることができるように助けてください。この年もこの御言葉を握ってこの教会は歩むように導かれました。どうぞ私たちをあなたの愛で満たしてください。地域にある教会を今年も力づけてください。私たちはキリストの体である教会を内向きになることなく共にある教会と形成することができるように導きをお願いいたします。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌278番、賛美歌278番。お差し支えない方はお立ちください。Thank you. 座りください。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピアトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かす子より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第13章34節から38節まで、新約聖書の196ページ。ヨハネによる福音書第13章34節から38節をお読みいたします。新約聖書の196ページになります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。人の心を知り尽くす神と題して御言葉の取り次ぎをいたします。はじめに子ども説教いたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。主の年2026年のよう共に礼拝が捧げられますことを願います。 先ほど聖書のを読みましたけれども、少し前のところから思い出して、いただけたらと思います。今弟子たち、イエス様と弟子たちは食事をしてるんですね。それでその食事の席の途中でイエス様が弟子たちの足を洗ってくださったという、もう驚く、奴隷の仕事と言われていたことをイエス様が弟子たちに、弟子たちの足を洗うということで、もうみんなびっくりしました。その時シモン・ペトロさんですね、ペトロさんは、もうそんなことはとてもで、しなくていいです先生と、本当だったら自分がしなきゃいけない、洗わないでくださいって言ったんですね。そしたらイエス様が、私があなたの足を洗わないなら、あなたと私は何も関係もなくなるんだよと言って、そしたらペテロさんは、じゃあもう手も頭も洗ってくださいって言って、本当に微笑ましいペテロさんですよね。まあ、ペテロさんのそういうところが好きな人多いと思うんですね。今日の箇所もちょっとそういうところが感じられる、でもある面で厳しい、ある面では厳しいとこです。イエス様がこの新しい掟を語られるその直前のところに、私が行くところにあなたたちは来ることができないと以前ユダヤの人たちに言った、そのことをあなた方にも言う、語っておくと言われて、ペテロさんはそっちの言葉だけが残っちゃったみたいですね。新しい掟、イエス様がここはおそらくしっかりとゆっくりとはっきりとおっしゃったと思うんですけども、その前に言われたことにびっくりして、主よどこへ行かれるんですか、イエス様どこへ行ってしまうんですか。まあでもこれも考えてみたら当然ですよね。多くの人がついていくことができなかったイエス様の、自分はついていったと。もう今ユダも行ってしまって、11人の弟子とイエス様だけの食事で、でもイエス様は行ってしまうと、そしてそこに自分たちは行けないんだと言われる。イエス様は嘘は、ね、偽りは言わない、いつも本当のこと、神様のことをおっしゃいますから、その言葉にはやはり驚いて不安になってぎょっとして、もうそれから離れられなくなったと思うんですね。どこ行ってしまわれるんですかと思わず、こういう時にも一番最初に言うのはペトロさんなんですね。ペトロさんが言うことは他の弟子たちの思いも代表して言っているような気がします。イエス様どこ行ってしまうんだ。でイエス様は言われたんですね、私の行くところにあなたは今ついてくることはできない、しかし後でついてくることになる。イエス様の厳かなお答えがありました。今はあなたにはできないんだ、ペテロだけではなくて他の弟子たちもできないんだ、でもやがて後であなたはついてくることになるよとお答えくださいました。でもその答えにペテロさんは満足しなかったんですね。でそういうことを私たちも往々にしてありますよね。神様何言ってるんですか、イエス様何言ってるんですか、答えになってませんみたいなね、そういうことを思ってしまいますね。これもやっぱりペテロさんは私たちの反応を代表しているという気がします。だからこう言うんですね、主よなぜ今ついていけないのですか、もうついていきます、もう命も捨てます、こんなにあなたを主体求めているのに、あなたの弟子としてついていって今ここにあるのに、なんで今できないとおっしゃるんですか、私はあなたのために命も捧げても惜しくないんですというペテロさんの熱い思い言われて、本当にこれも本当にペテロさんだなって思いますね。イエス様は言われます、私のために命を捨てるというのか、ペテロよあなたはそう言っているが、よく言っておく、鶏が鳴くまで、つまり夜明けまでのうちにあなたは三度私のことを知らない
と言うんだよと予告されました。これももうペテロさんも他の弟子たちもイエス様何言ってらっしゃるんですかという気持ちだったと思うんですね。でもまあここにいる方は皆さんご存知でイエス様のお言葉がその通りになりましたね。私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。それはこれからイエス様が全ての人のために誰もが滅びることを望まない、だからこそご自分の命を捨てられる、それは一見するとこの世の力の悪の企みに、まあ、負けたかのように見える、殺されてしまうという出来事なんですが、実はそれはイエス様が私たちを救うために命を捧げてくださる、そのためにイエス様は神の一人子であられる方がイエスという名を持つ一人の人としてお生まれくださったんですね。それはこの地上に生きる、まあ、罪ある人間にはもう絶対にできないことなんです。だから誰一人、あ、ここにいるこの時いた11人の弟子だけでなく誰もついていくことはできない。神の一人子、人となられたイエス、救い主イエス様だけしか行くことができない十字架、そして復活、そして聖霊が下って私たちも神の子とされて、本当に自分の罪が分かり、イエス様の救いが本当になくちゃダメなんだと分かって、その後で本当の意味でイエス様についていくことができるようになる。まあ、次回の説教箇所にもなるんですけども、イエス様が14章でこう言っておられるんですね。心を騒がせるな、まあ、今言ったことでペテロもそうですけど他の弟子もイエス様どこ行っちゃうんだってなってると、イエス様ご存知で心を騒がせるなと、私はあなた方のために場所を用意しに行くんだ、神の家、父の家に、それが準備ができたら戻ってきてあなた方を迎えるんだ、そのことによって私のいるところにあなた方もいることになるんだ、だから人間には絶対に自分の力でイエス様のところには行けない、イエス様が来て迎え入れてくださって私たちはイエス様と共にいることができるですね。あ、そのことをペテ氏たちもこれからの十字架、復活、聖霊をいただくということで本当に徹底的に、分かるように、分からせていただきますし、私たちも本当に、神様がいろんなことを通して御言葉を通して聖霊の働きを通して、分からせてくださるんですね。だからこのイエス様の約束を信じて、イエス様が成してくださった救いを信じて信頼して、参ります。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の言葉、イエス様のなさったこと、本当に、私たちが自分の思いにとらわれている限りは分かりません。でもその分からない私たちのためにイエス様は命を捨ててくださり、十字架に赴いてくださろうとしている。私たちは今聖霊の神様のお助けによってそのことを信じさせていただいて感謝いたします。そしてイエス様によって神様の子供イエス様が共にいてくださることを今信じることができ感謝いたします。ますますイエス様を知り、イエス様についていくことができるようにどうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続き御言葉の取り次ぎをいたします。
今年主の年2026年の教会の御言葉はもう1年この同じ、ヨハネによる福音書第13章34節にいたしました。まあ、これは後半だけなんですけど、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うというのは、まあ、キリスト教という、まあ、この日本社会風に言えば宗教の特質、特徴というか特質を表している言葉だとも言えると思います。まあ、これは聞いたことがあるっていう人が、まあ、一般的にも多いと思うんですね。それはまあ嬉しいことだと思います。で、今日のところはただこのヨハネによる福音書第13章、また全体の文脈の中でこの言葉が語られたということに心を置いてこの御言葉を味わいたいと思うんですね。今日は34節までしか読みませんでしたけれども、31節ではユダが出ていくと。で、この前のところにユダの裏切りの予告の場面があるわけですね。けれどもそのことを分かっていたのはシュエスとユダだけで、他の弟子たちは、ユダが裏切るということすらもうこれっぽっちも思っていない。そしてユダは出て行きまして、イエスは31節で、今や人の子は栄光を受けたと、神も人の子によって栄光を受けになったと言われます。で、この神の栄光、ヨハネ福音書ではその栄光というのは十字架の出来事、復活の出来事、それによって誠に神が神であられる、イエスが神の一人子であられるということ、それが栄光、神の栄光になりますから、この弟子たちの一人から裏切られるっていう状況で栄光を受けたっていうこと自体がもう人間のこの社会の価値観をでは理解できないことですよね。この人間の価値観はそんなのと全く真逆で、もう飛んでいるとか能力があるとか、たくさんの人に支持されているとか、そういう力を振るっている、まあ、領土が広いとか、たくさん収入があるとか、それが栄光、また繁栄っていう、そういう理解ですよね。でも弟子の一人が裏切るということで出て行って、いよいよその裏切りが始まろうとしているところで栄光受けた、神も自分によって栄光を受けになるっていう、それが聖書の世界というか神のなさることなんですね。今子ども説教で申し上げたように、それは神の独り子であらゆる方しかなし得ない十字架の救い、そのことによって私たちは愛を知った、友のために命を捨ててくださる、その愛を持って私たちは選んでいただいた、その愛を知る、そしてイエスを救い主と信じることができた、そこに神が神であられることを表してくださった、その栄光なんですね。これも本当にすぐ分かったと言えない深いことだと思います。そして、イエス様はひととき、私がいるところにあなたたちは来ることができないと、去っていくんだとおっしゃいます。そういう中で、あなた方に新しい掟を与えると、互いに愛し合いなさいと言ってくださったわけですね。で、その後でまたペトロの離反の予告っていうことになりますから、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにという、この新しい神における新しい掟きて戒めというのは、裏切りと、それから自分は先生のことなんか知りませんっていう、そういう弟子たちの本当に罪過ちをこうイエス様が追ってくださる上での新しい掟きて、そういう罪人だ 私たちがユダのような、またペテロのような、そういう罪人を招いて弟子としてくださった、そこに実は私があなた方を愛したようにという、もう最初から愛されているんですけど、でもユダも自分が正しいと思ってやってたでしょうし、ペトロもなんでそんなことをおっしゃるんですか、命を捨てますみたいな、そういうまあ人間的な熱い思い持って正しいと思ってるということをこう読者としては見通すと、この愛の掟、新しい掟というのが本当に深い、もう道徳とか仲良くしましょうなんていうレベルじゃない、私があなた方を愛したようにということがどれだけ私たちが本当に理解しているか信じているか、本当に問われると思うんですね。まあ、そういうこともあって、まあ、分かりきることもないんでしょうけど、もう一年この言葉をかみしめて、歩みたいと願いました。35節では、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると、主の愛で、主に愛されているその愛で互いに愛し合うならば、あの人たちはイエスの弟子なんだ、イエス・キリストの弟子なんだねって他の人たちが分かる。別に分からせようとしなくても、この人たち何か違うな、何だろう、この人の背後にあるのは何だろうというふうに他の人たちが思ってくれる、そういうふうにイエスの愛を映し出す鏡のような愛の共同体として教会は生かされていくんだということですね。それは本当に大きな約束であるし、また私たち問われることでもあると思います。先ほどそのユダの裏切りとペテロの離反の予告っていう間に、ここにこのイエス様の宣言、新しい掟があるということを申しましたけれども、ペテロについては、まあ皆さんご存知のように、ここに言われたように、イエスが言われたように、自分のペテロはイエスを知らないと、まあ、この夜のうちに言ってしまったわけですね。でそのペテロに対してイエス様がどうなさったかと、まあ、やがてまたその箇所に来たら説教するんですけども、まあ、ここで終わると救われなくなっちゃいますので、ヨハネの21章を開きたいと思います。ヨハネによる福音書第21章、20章でシエスのお読みがありの出来事が記されておりますけれども、そして20章の最後に、これもよく引用しますが、ヨハネ福音書が書かれた目的があります。イエスは神の子メシアであると信じるため、信じてイエスの名により命を受けるためにこれは書かれたんだと。で21章はさらにこうイエス様がガリラヤで弟子たちと出会ってくださった、その出来事が書かれております。ここでは弟子たち全員ではなくて、7人のガリラヤ出身の弟子たちが主に漁に行きましたら、魚が最初は取れなかったのに、まあ、湖畔にいた、川、岸にいた、湖の岸辺にいた人の指示通りにするとたくさん魚が取れて、そしてその言葉であれはシエスだと分かって、そして岸辺に行ったらイエス様が食事を用意して、朝の食事をしなさいと言ってくださった。それが最初の14節までに語られております。そして15節以下にイエスとペテロという込み出しがついて、イエス様とペテロの対話があります。ちょっと読ませていただきます。第21章15節、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、 この人たち以上に私を愛しているか、と言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。まあ、こういうことが3度繰り返されたんですね。ペテロがこの後イエスを、先の13章でイエスが予告された通りに、イエスを知らない、あの人の弟子ではないと言ってしまった、その挫折、また本当に後悔もあったと思います。本当に打ちのめされた。ところでイエスがもう一度ペテロを立たせてくださる、招いてくださる、問いかけてくださったわけです。ですから、その打ち砕かれ悔いるということがなければ、まあ同じような、13章と同じような答えをしたと思うんですね。イエス様、何言ってるんですか、あなたを愛してるのは当然じゃないですか、って13章のペテロだったら言ってたと思うんですね。でもイエス様の言葉が本当だった。もう自分の知らない自分、自分も自覚しない罪、深い自分をもう見通しておられたイエス様、主イエス。そして本当にその言葉通りであったと言って打ち砕かれたペテロは、もうすでに変えられつつありました。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、という人に変えられていたわけですね。あなたがご存知です。イエス様、あなたは私の知らない私すら、もう私のすべてをご存知です。そういう人に変えられました。そのペトロにイエスは、私の子羊を飼いなさい、教会に仕えるしもべとしての使命、使徒としての使命に立たせてくださいました。ここで一度ならず三度、愛している、私を愛しているかと言われましたから、三度目にはペトロは悲しくなったと、もちろん最初から悲しみがあったと思うんですけど、やはり三度問われたということは、ペトロに対して深い思いを与えるものでありました。でもそれはイエス様のことを三度知らないと言ったペテロの罪を覆うために、イエス様が三度問われたと思います。そして18節、21章の18節を見ますと、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。ヨハネによる福音書は第4福音書とも言われておりまして、マルコがまず書かれ、でまたルカが書かれ、もうちょっとしてから書かれたと言われておりますから、もうその時にはペテロの殉教という出来事があったかもしれません。この福音書が書かれた時には、で主イエスがペテロに三度愛を問われて、ペテロの答えをよしとされて、そしてペテロの終わりのことを予告されました。あなたのために命を捨てますと、読者としてはもう豪語してる、自分を知らないで言ってるな、そしてそこに自分もいるなと、こう思わされる読者である私たちですが、イエス様は、主イエスは、死においてもペテロは神の栄光を表すようになる。全然違いますよね。あなたのために命を捨てますって言って挫折したその人を、その人の生涯の終わりを、神の栄光を表す死に生かすというか、生きさせてくださる。死においても神を明かしする死を、生きるペテロになるんだと。そういうイエス様であられるならば、もう私たちは安心ですよね。私はどうやって死ぬのかしら。今に日本が高齢社会、長老高齢社会になって、でも今度多死社会になりかかってます。多く死ぬ社会 そしてまあ就活とか家族のこう絆も薄まっているところで、就活っていうのももう当たり前のようになって、エンディングノートもいっぱい売られていた。もちろん残される方のために考えることを否定するわけではありませんが、まあ、聖書では死においても神の栄光を表す死があるんだと。だから私たちがどういうふうに死ぬのかしらって思い煩う必要はないと言っていいと思うんですね。神様が死ぬまで生かしてくださる、そして死んでも生かしてくださる、まあ、置かれたところで精一杯、まあ、それでも祈りながら聞きながら主イエスに従っていく。あなた、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというペトロの信仰の言葉を私の信仰の言葉として生きることが許されている。今日そのように生きるときに、まあ、死においても神様が栄光を表してくださる、そういうことができるのではないでしょうか。人の心を知り尽くす神と御言葉、今日の説教題つけました。ペトロの知らないペトロ、シエスはご存知でいらっしゃった。で、私たちもペトロと同じ人間であるということを知ることがまず大事かと思います。つまりシエスと出会いしなければ私たちはペトロのような人間であることすら気がつかない。イエス様に出会わなければ自分は本当にいい人間だ、立派に生きてると、イエス様に出会っていてもペトロでさえそう思って、あなたのために命を捨てることができる人間なんだと思っている。でも本当に私たちが誠に神に作られたものとして、本当に神に愛されているものとして、神を愛するものとして生きるために、ペトロのようなイエスとの出会いがまたその言葉によって打ち砕かれて、本当に自分はどうしようもない罪人なんだ、イエス様の愛によらなければ救いはないというところまで本当に骨身に染みていう体験、まあ、信仰の経験ができたら、それがその人の再生の始まりになると、まあ、ペテロとイエス様の出会いを通して思わされます。だからイエス様なしに私たちは罪を知り得ない。でも罪を知ると同時にその罪を覆って余りある大きな愛を知る。この年この13章34節、私があなた方を愛したように、これ一体どういうことなんだろうかと問いながら祈りながら歩ませていただきたく願っております。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、本当にあなたが私たちを愛してシエスを送ってくださって、私たちがどんな人間であるのか知らせ、打ち砕き、また新しい命に立ち上がらせてくださる、その御業をどうぞ謙遜に受け止めて、そして愛に応えて生きるものとならせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌444番、賛美歌444番、お差し支えない方はお立ちください。 座りください。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
天のお父様、皆をたたえます。新年初めての日曜日、天候に恵まれ、主が兄弟姉妹の健康を守ってくださり、共に礼拝をお捧げすることができました恵みに感謝いたします。すべては御手の中にあります。この献金をあなたのご用にお持ちください。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌24番、祝祷高僧と続きます。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。報告のある方いらっしゃいますか。
クリスマスツリーの方後片付けをしたい、していただきたいと思います。で、ここにあるのも取って外してほしいんです。そして落ちピンはそこのおぐちさんのところにちょっと足利がありますので、落ちピンはそちらの方に移しておいてください。そしてクリスマスツリーのもう片付けてほしいんで、母子室のところに入れ物がありますのでよろしくお願いします。で、下の方もクリスマスツリーの片付けお願いします。よろしくお願いします。で、できたら3階上げておいてほしいわけです。お願いします。
どうする？みんなでやると早く終わると思いますので協力お願いします。そうですね、あとは修法をご覧ください。それでは平和の挨拶を交わしてここから出発しましょう。キリストの恵みと平和がありますように。アーメン。